田さゆりのあなたらしく。おはようございます。水曜朝7時はあなたらしく、パーソナリティの武田さゆりです。皆さんどんな朝をお迎えでしょうか。週の真ん中水曜日、朝から爽やかにお届けしてまいります。この番組は自分らしく楽しく生きていくため、また未来を担う子どもたちが自分らしく生きるためにはどうしたらいいのかといったことを、ゲストの方の生き方をお聞きしながら一緒に考え、みんなで自分らしく生きていこうという応援番組です。前回は、一般社団法人セルフキャリアデザイン協会の小野勝弘さんをお迎えして、これまでの小野さんの、キャリアですとか、お聞きしてきたんですけれども、今回もね、また引き続き小野さんのキャリアについて伺っていきたいなというふうに思っております。皆さんどうぞお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。11月も半ば、そろそろ年末の気配ですよね。残りあと1ヶ月弱、皆さんは今年中に何をしますか。さて、前回に引き続き今回も一般社団法人セルフキャリアデザイン協会の小野勝弘さんをお迎えしております。前回ちょっとね、たくさんお聞きしたいことがあって1回では足りなかったので、今回もまたゲストとしておいでいただいております。小野さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
おはようございます。はい、前回ね、いろいろ転職を繰り返してきたという、うん、これまでの小野さんのお話伺ってきたんですけれども、
はい、
最後の方でいよいよキャリアコンサルタントとしての資格を取ってというところで終わってしまったんですけれども、
はい、
今回はその辺をちょっとね伺っていきたいんですけれども、キャリコンの資格を取った後、この今やってらっしゃるこの一般社団法人セルフキャリアデザイン協会というのをご自身が設立なさったんですか。
あ、そうですね、仲間の数名で、作ったっていうのがきっかけですね。
なんだろう、私もキャリコンですけど、資格ホルダーになってだとはいえ、すぐにこう仕事が来るわけでもなく、すぐに仕事をしようと思ってもなかなかできない状態が、皆さん続いていると思うんですね。でもそれなのにこう資格ホルダーになったというところで、仲間となんか会社作っちゃおうみたいな風になったというのはどういう経緯があるんですか。
はい、普通に考えると順次を立ててここまで来たら次はこうだよねっていうのが、一般的だと思うんですけど、なんか私っていうか私たちの場合には、なんかやらないと何も先に進まないんじゃないかなっていうタイミングがやってきたんですね。
そのタイミングっていうのは何でしょう。
もうなんか今のやり方じゃ飽きちゃったみたいな。
飽きちゃった。そのお仲間たちもなんとなくこう、ご自身がなさってる本業といいましょうか、お仕事にちょっと飽きたなって思ってらした方々なんですか。
私以外の方はおそらくこれからの仕事のなんか、もう一本ぐらい、もう二本目ぐらいになればいいのかなという。私はどちらかというと、なんかこの生活スタイルもうなんか嫌だなと思って、だったら法人作っちゃった方が なんかやりやすいんじゃないかなと思ってちょっと作ろうねってなったんですね。
なんだろう、法人を作るって一言で簡単におっしゃいますけど、うん、法人を作るってどうやって作るんですか？
そこから、うん、全部勉強したというか調べましたね、いろいろと、う
ん、
だから逆に時間がいっぱいあったんで全部調べて、うん、やり方とか法人の種類とか、うん、何が一番やりやすいのかとか、それで登記も全部自分でやってって、登記は書類はね全部自分で作って、
うん、あ、そうなんですね、うん、この一般社団法人というのが一番こう、はい、やりやすい感じだったんですか？
そうですね、うん、なんかいろいろと一般社団法人でもこう種類がこう複数あるんですけども、うんうん、なんかその中のある方というか、うんうん、そこに登記をして、うんうん、そうするとちょっとプロモーションとかやりやすかったりとか、なんかいろいろあるんですよね。
なるほど、そうなのか。なんか我々もやって今やってるそのキャリア教育を推進する活動も、うん、最初はなんかこうキャリコンの仲間たちが本当に仲間が集まって部活程度でやってたんですけど、まあ、去年ちょっと NPO 法人を立ち上げて、うんうん、NPO 法人という法人化をしたわけなんですけれど、なんかやっぱりその NPO 法人という名前がつくだけでやっぱり信頼度が増すというか、うん、
あ、ですよね、
うん、なんか やっぱりその看板を掲げていくと学校様にもこう入りやすくなったりとか、うんうん、まあ、そういったおまけがついてくるなという印象はあるんですけど、うんうんうんうん、この一般社団法人という冠を持っているとどんないいことがありました？
うん、例えば、うん、最後 そのサラリーマンを辞めてから、まあ、2年ぐらい間が空いていて、その間にいろいろ探りながらやってたんですけど、うん、営業活動をするにしてもやっぱり法人の方がやりやすかったりとか、
うんうんうん、
まあ、もちろん集客もいろいろできたし、
で、
法人になるとやっぱり見方が違うし、
うん、
なんかやっぱりいろんなその仕事に対して、
うん、
例えば国の方からこんな仕事があるけどやってみないっていうのもそこでもちょっとチャレンジができるし。
そうなんですね。これ具体的にどんなことをしている法人様なんですか？
はい、なんか今たまたまそうなってるっていうのがあるんですけど、もともとこの法人やるときにですね、キャリアコンサルタントでありながら、メンタルヘルスっていうんですかね、
はい、
違う言葉で言うとEAP というのがありましてですね、
はい、
うん、ご存知の方は、はい、いらっしゃると思うんですけど、エンプロイーアシスタンスプログラムっていう、そういった勉強もちょっとかじって、いわゆる従業員を支援していきましょうの中にキャリアコンサルティングとか、
はい、
メンタルヘルス系も全部入ってくるだろうと、私の中ではこう定義付けしていて、もともとはその EAP のビジネスをしたいなと思って法人を作ろうと思ったんですけど、なかなかですね。
なかなか。
はい。で、まあ、やっぱ法人にしないとなんかやりづらいかなっていうのがあって、それで法人作るときに、キャリアに関係する方もですね、入ってくれて、なのでちょっと名前もキャリアを入れてみようかっていうね。
あ、そうですね。このネーミングセンスがね、NPO 法人立ち上げるときもですね、はい、このネーミングが何しろもう、揉めに揉めたわけですよ。
やっぱあれですよね、はい。
もう本当にネーミングセンスがなくて、なるほど。このセルフキャリアデザインというのは、
はい、
どういった意味があるんですか？
まあ、そうですね、言葉の通りなんですけど、自身で自分のこう生き方、キャリアをデザインしているような、そういった環境を作っていきたいなっていうのをモットーに。
すごい、ちゃんと熱い思いが入ってらっしゃるわけですね。で、これはあれですか、お仕事的にははい、その、メンタルヘルスも含めた、
はい、
キャリアコンサルティングみたいな感じなんですか？
そうですね。じゃあ何やってるのっていうと、なんか何やってんでしょうねって自分でも思うんですけど、キャリアコンサルトのキャリアコンサルタントの方へのいろんなこう支援とか、例えばなんか、なんか資格を継続するには、こう、なんか講習を受けなきゃ、講習を受けなきゃいけないとか、まあ、その辺を、まあ、うちの、社団の方でやったりとか。
あ、講習もなさってるんですか？
あ、そうなんです、はい。
へー。
それがまた大変でしたけどね。
大変ですよね。あれ、更新講習やるの大変なんですよね。
う
ん、
そうですね。やる前からその申請しなきゃいけなくて、それが。
申請結構通らないんですよね、あれね。
そうですね。たまたまあの時は時代が違ってたんで、通りやすかったんじゃないかなと思いますね。
何をやってるんですか？技能講習の方ですか？
はい、技能講習は6講座やってまして。
そんなに？そうなんだ。私ちょうど更新の年で、
そうなんですね、
そう、技能講習受ければよかった。なんかもう慌ててるんですよ、今ちょうど5年目で。
ああ、そうですね。だから5年おきにですけど、はい、それをまあなんか資格更新のためにやんなきゃいけない、お金かかるよねっていう方も当然いらっし、あとやっぱりこれを機会にやっぱりなんか勉強をもう一回思い出しましょうとか、いろんな方々いらっしゃるので、私は全然講師ではないんですけど、事務スタッフというか、すべての講習に全部アシスタントとして入ってるんですね、進行役として。
そうなんですね。
だから皆さんのこの熱い思いというか、なんか久しぶりに勉強したとかですね、もう一回やってみようと思いましたとか。
すごい。技能講習は主に何でしょう、どんなようなことをやってるんですか？
今一番こう興味があると言ったら変ですけど、時代背景の中で言うと、LGBTQ とかですね、
はい、
キャリコンの方もやっぱり組織の中にいると、そういった知識があった方がよりいいよね、というところですかね。
多いですよ、最近。
あとは社内のハラスメントとかですね、ハラスメントを、まあ、キャリコンとしてどう捉えて、どういうふうにそういった方を、そういった方は環境ですよね、環境を。まあ、なったからじゃあもう遅いんですけど、なる前にキャリコンが何ができるかとかですね、そういう講習とか、あとまあ面接関係ですね、やっぱりね。
ロープレをやったりとか、
面接官のための講習とかですね。
そうですよね。本当は一番それがやりたいところなんですよね。そうなんですね。じゃあそういうのも一応その事業を作るというか、はい、講習を作るためにやっぱりいろいろな、まあ、お勉強もなさらなくてはいけないでしょうし、いろいろ開発するのにいろんな年月がかかるわけですよね。
そうです。申請するまでに、その教材を考えて、で教材だけじゃなくてどういう目的だとか、そのなんでこの講習この金額になったのって内訳を全部数字として出さなきゃいけないとか。
そうですよね。
あと法人、君の法人大丈夫とかですね。
そうなんですね。それってオンラインですか、技能講習？
通学でもオンラインでも、もともとはね、あれ全部通学だったんですよね。
そうですよね。
で、コロナの流れで、オンラインも、やってもいいよって特例が出たんです。
そうなんですね。はい、
なんだけどもその後ちょっと当たり前にオンラインがなりつつあるので、なんか厚生労働省の方がちょっとなんか、ルールを変えたんですね。
そうなんだ。
オンラインでもいいよってなって、で今オンラインで全部やってます。
そうなんですね。なんか私 もう今慌てて受けてるところなんで、はい、最近受けましたけど、私 JCDA っていうところで、はいはい、受けてるんですけど、JCDA もほぼほぼオンラインですね。
皆さんそっちの方が楽というか、地方の方もね。
そうなんです、そうなんです。はい、なんかコロナの時にオンラインになったから、なんかオンラインのうちに受けてしまえみたいな、行くのめんどくさいから、なんかそんなんで一生懸命撮ってたんですけど、しばらくご無沙汰していたらもう5年経ってしまったっていうところで、
あっという間ですよね。
あっという間ですよ。もう本当に今本当に慌てて受けてるところ。
そうなんですか。
じゃあ小野さんのところで受ければよかったな。そうなんですね。なんかでもキャリコンの資格取った後に、
はい、
キャリコンを支援しようっていう方に頭がいかないと思うんですけど、
はい、
そういうふうに思われたきっかけとかなんかあるんですか？
この法人作った時に皆さん協力してくれる方がやっぱり講師をやってる方とかがやっぱり多かったりするわけですね。そうすると講師自体が企業向けでやってたりするんですけど、キャリコン向けも やってみたいなとか、っていうところが むしろこれまでもやってましたって方もいらしたので、じゃあちょっとチャレンジしてみようって言って。
そうなんですね。
なんで結果見るとキャリアコンサルタントへの支援がちょっと多くなってきてると思いますね。
そうなんですね。なんかその更新講習の他にどんな支援があるんですか？
更新講習っていうと、そのやっぱり厚生労働省のルールがあってですね、技能講習だったらこういう枠組みとか、ね、こういう内容とかあるんですけども、でもそれにそぐわないような、講座のプランっていうのもいっぱいあると思うんですよ。で、それをまた別の講座でやったりとか、あとはやっぱりコミュニケーション取りたいので、無料のセミナーを毎月2回やったりとか、
そうなんですね、
ちょっとやっぱりファン獲得っていうか、
ファンね、
はい、我々はこういうふうにはいつもやってるんで、みたいな。
それを獲得することによって何かその輪が広がっていくっていうことがあるわけですね、
はい、そうですね。ただそれも最近ですね、最近そういうふうになりつつあるかなっていう、最初の1年2年3年ぐらいは全然、集客もあれって感じで。
あ、そうなんですね。でも最近はそのキャリコンの支援で割と回ってるっていう感じなんですか。
まあ回ってまでいないですけど、ギリギリでやってますけどね、やっぱり、
そうなんですね。はあ、なんかいろんな支援の仕方がありますね。なんか
そうですね、今度はスーパー倍数プログラムとかですね、なんかそういうのもちょっとやっていこうと思ってまして。
すごいな。
ただ私は、さっきも言いましたけど、講師じゃないんですね。そう、事務方なんで。
裏方というか、でもそれが一番大変なんじゃないですか。
なんかもともと法人から、組織から個人に対するってものを掲げて考えてきたんですけど、なんかやっぱり私は個人じゃなくて法人というか組織を使ってやった方がなんか向いてるよねっていうものが、改めて分かったっていうのがあるので、まあ素晴らしい講師がいるので、
あ、そうなんですね、
当然みんなにかなわないんですね。自分が勝てることって言ったら裏方が勝てる。
でも裏方が一番大変なんですよ。
まあ自分のペースでできますよ。
いやでもほら、縁の下の力持ちっていう言葉があるようにですね、はいはい、裏方さんがいないと成り立たないんで、
あ、まあそう言っていていただけると嬉しいですね。
いやいや本当にこの多分その一般社団法人のお仕事の、まあ延長だと思うんですけど、延長というか多分それがそうなんだと思うんですけど、なんか私がね、小野さんと初めてお会いしたのが、そのキャリコンリレートークという、
あ、そうでしたね、
はい、はい、それの YouTube で配信するのの撮影をしますというところで、私が前の方からこうバトンを受け取って、そこで初めてね、画面越しにお会いしたんですけれども、リレートークを始めたきっかけみたいなのは何かあるんですか。はい、
そうですね、うちの法人のキャリコンリレートークで、キャリコンがキャリコンを紹介して私がインタビューするっていうのに、武田さゆりさんも出ていただきまして、
はい、
親切をありがとうございました。
こちらこそです、ありがとうございます。
あれもですね、なんか私がやってるきっかけって単純で、なんか講座のPR するときにですね、やっぱり PR もっともっとしたいなっていうときに、あ、そうだ、YouTube やってみようと。で、YouTube やるけど、でもなんか単発で終わるよね。だったら強制的に連続できるような企画をしたらどうなのっていう話になって、じゃあ、誰かがインタビューしてキャリコンをリレートークでつなぎましょうみたいな。
あ、すごい。
で、誰がやるのって言ったら、あ、私かと思って。それがきっかけなんですよ。本当に。
そうなんですね、あれですよね、まさにかつての笑っていいともみたいなやつですよね。
あ、そうですそうです。はい、その、それ似てますね。
あれもう何回ですか今。
今ね、35、6人ぐらい。
あ、そうなんですね、はい、なんかすごい途絶えることなくつながっているというのも素晴らしいんですけれども、はい、なんかYouTube で毎回こういろんな方のキャリコンさんのお話を、お聞きになると思うんですけど、はい、何かそこから得られることとかってあります？
あります、あります。私が一番得てるものが多いと思うんですけど、普段私はキャリコンの資格を持ちながら、キャリアコンサルティング自体は、あまりやってないんですね。
ただ
キャリコンリレートークって私がインタビューするんで、インタビューする側から考えた時に、画面越しですけど、顔色をよく見ながらですね、なんか今この人なんかこう促してるなとか考えてるなとか、なんかここでこんな、言葉を発したらどうなんのかなとか、なんかそういうのを考えながらやるようになって、ちょっとキャリコンの、知識も活かしてるかなっていうですね。
あ、 うん、あ、そうなんですね、うん、でもあの YouTube で配信するまでにはやっぱりあれ、うん、Zoom で撮ったものをこう編集とかなさるわけじゃないですか、
はい、あ、そうなんです。あのもう一個、そうですね、もう一個理由があって、動画の編集学びたいなっていうのもあって。
あ、そうなんだ。
でも、
う
ん、あの皆さんそういった方も いっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、でも編集する材料がなければあれ学べないですよね。
あ、まあそうですよね、うんうん、
だ、私は学べる材料があるという。
あ、なんだろう、動画の編集ってそんな簡単にできるもんなんですか。
あ、どうですかね、私は好きなので、なんか難しい簡単っていう表現はちょっとわからないんですけど。
あ、そうかそうか、はい、なんか特別な機材がいるとか。
あ、ないですよ。
あ、ないんだ、
うん、まあ、ちょっといいパソコンだといいかなっていう。
あ、いいパソコンなんか動画の編集ソフトとかを入れる感じですか、
うん、あ、そうですね、はい。
あ、へえ、なんかあのいつもうまい具合に編集されてますもんね、はい、なんか私の時もなんか
ちょっとお恥ずかしい、もうちょっとテクニックを上げたいんですけど
いやいやいや、なんかあの言い間違えても、あ、大丈夫です、編集するんでみたいな感じじゃないですか、
は
い
は
い、ね、なんかそういう技術があるといろいろあの更新講習の時とかもなんか便利ですよね、
う
ん、
はい、まあそうですね、うん、だからまあなんか、うーん、動画の編集が周りにやってる方があんまりいないっていうのもあって、で、私がもしこれを身につけたら、うん、周りとしてはバランスがいいんじゃないのみたいな、うん、それもきっかけでしたかね。なんでじゃあキャリコンリレートークやろうってなってだから学んだことはというか、今学んでることは動画の技術と、そのいろんな人と触れ合って話すっていう、
うん、
だからその毎回違うキャリアコンサルタントの方がなるきっかけとかですね、うん、今どんなことやってんのかとか、うん、これから何をやりたいのかっていうのを聞くと、あ、そんな世界があるんだっていうのがあって、
あ、
だ、最近自分の中ではそのキャリア教育ですね、
あ、
小中学生のキャリア教育っていうのはあ、この分野で皆さんちゃんと何かを変えようとしている団体というか、うん、コミュニティがあるんだと。
あるんですよ、うん、地道な活動をしているんですよ、うん、我々が、はい、なかなかね、あの浸透しないんですけれど、うん、そうなんです、広げていきたいんですよ、うん、
そうですよね。だからなんか皆さんね、真面目に勉強すると思うんですけども、
うん、
うん、なんかそれが社会人になって生かしきれてるかっていうと、まあ、自分もそうだったんで、うん、なんかそこをこうね、いろんな皆さんの活動の中で、
うん、
うん、考え方が、教育が変わり、
うん、
国のやり方が変わっていくとすごくいいなと思いますね、うん、
そうなんです、うん、ありがとうございます。ぜひいいキャリブへ
いいキャリブですね。
そうそう、ぜひいいキャリブへそうなんですよね。なんかうん、キャリコンリレートークもそうですけど、そういう動画の編集の技術を生かす場が他にもあるっていうことなんですかね。
あ、そうですね、うん、いろいろ無料セミナー、有料セミナーでも今日は収録しますって言って、で、収録したのを編集して、
うう、
まあ、会員さんだけお見せするとか、
う
ん、あとオンラインサロンをやってましてですね。
あら、
でオンラインサロンは、
ね、
テーマがどちらかというとキャリア系じゃなくて、うん、EAP の先ほどの、ただ EAP って言っても参加してる方ってキャリコンが半分ぐらいだし
まあなんかダブルライセンスの人多いですよね。
そうですそうです。
EAP は民間資格ですけどね、
はい、
うん、
なんで皆さんお仕事されてる中でのちょっとした疑問とか相談相手って、
うんうん、
なかなかコミュニティが少なかったりすると思うんですね、
で
それはやっぱりオンラインサロンをやったりとか、普段のこうなんかね、連携したこうなんかツールを使ったりとかして情報共有したりとか、だから皆さんなんか今日こんなことあったんだけど、これこの後の対象どうしたらいいと思いますとかですね。
ああ、そうなんですね、うん、なんかすごいあれですよね、前向きというか積極的にいろんなこと取り組んでらっしゃいますよね、小野さんね。
あ、まあ、あ、なんか、うん、最近やっとそういう風に 見えてくれると嬉しいなって。
いやすごいなと思って、うん、なんか一般論としてですけど、
はい、
キャリコンの人たちってめちゃくちゃお勉強好きで。
あ、そうですね。
そうそう、お勉強ばっかりしてるんですよ、
うんうん、
で勉強ばっかりしてインプットはするんだけれども、うん、アウトプットしないんですよね、
はい、
大体そんなもんじゃないですか
、はい、
なんか自分の中で落とし込んで以上みたいな感じになっちゃって、うんうん、でもアウトプットしないと全然意味ないのになって私思っていて、うんうんうん、そうだけどなんか 小野さんの場合はあれですよね、アウトプットの場をこう積極的にお作りになってるっていう感じですもんね。
うん、バランス的にはちょっとインプットをやりすぎた時期があったので、うん、アウトプットしなきゃなっていうのは当然あるんですけど、うん、ただアウトプットを出しすぎてもうなんか学ばないとその先ついていけないなっていう時にインプットにこうしようかなと思ってて
どんだけ入れるんですか本当にね、うん、私が参加してるサークルの方もですね、もうみんなお勉強好きでですね、もう本当に勉強ばっかりしてるんですけど。
あ、うん、そうか、まあ、でもね、勉強も、うん、私もできればやりたいですけどね。
そうそう、まあ、
眠くなっちゃうんですよ。
そうなんですよね。別にやらないわけじゃないんですけど、なんかもう、うん、周りを見てるとですね、なんか本当に自分何もしてないなって思うぐらい皆さんお勉強なさってるので、うん、すごいなと思って見てるんですけど、うん、一方でね、なんかちょっとプライベートでなんか合気道をなさってるというふうに伺いましたけど、もう長いんですか合気道は。
合気道7年か8年ぐらいやってるかもしれません。
なんかきっかけがあったんですか。
きっかけはもともとサラリーマンでずっと出張ばっかり家にいないっていうのがあったんで、そうすると自分が住んでる地域のことってまるで分かってないですね。した時に地域でなんかやり活動したいなっていう時に、もともと地元の中学校の友人が合気道やってるのを知っていて、お前もやらないって言われて、あ、分かった、やるやるって言って
あ、そういうちょっと最初はそういうなんか単純な理由なわけですね。あ、そうなんですね。やってみていかがですか。
やってみて楽しいんですけども、うん、私の合気道とか、まあ、武道という部分で見ると、うん、非現実っていう単語があってですね。
あ、
うん、だからなんか普段の生活は現実で、合気道の時にはちょっと非現実的なっていう、自分の中でこう、うん、うまく心が入れ替わるみたいなんですね。
ああ、なんかいいですねそういうの。
だから、うん、当然技とかの稽古とか、うん、一生懸命やりますけど、うん、その、うん、心の感覚が入れ替わる、そこが自分の中ではちょっとたまらないですね。
ああ、なんかいい感じですねそれ、うん、心が入れ替わるってね、うん、なんか素敵な表現だわなんかこう合気道やっててよかったなとか思うことありますか。
はい、合気道やってて飲み友達がいっぱい増えましたね
そうそう、なんか合気道、私も知り合いで合気道なさってる方何人かいらっしゃるんですけど、はい、大概稽古の後の飲み会みたいな
そうですね。あと、まあ、なんかいろんな生き方っていうのがあるので、まあ、自分の法人作った後もそうですけど、やっぱりセカンドキャリアなのかサードキャリアなのか、
うん、
どこまでもやってみようと思ってて。
あ、素晴らしいなんかね、政府も言ってますけど、リスキリングっていうんですか、
はい
はい、ああいうのもありますしね。なんかどんどんいろんなことを学んで、はい、いろんな体験をして、はい、なんか人生華やかにしていきたいですよね、うん、
もう死ぬまで学びながら仕事しながら楽しんでいくっていうですね、うん、
あ、素敵です、うん、
このスタイルが一番いいかなと思いますね。
あ、そうですよね、うん、なんかすごい小野さんらしい生き方を伺うことができました。
ありがとうございます。
はい、なんか本日は遠い中お越しいただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
2回にわたり素敵なお話を伺って、はい、楽しかったです。
こちらこそ楽しかったです。
はい、ありがとうございました。ではエンディングお願いします。武田さゆりがお送りしてまいりました。あなたらしく、いかがだったでしょうか。今日は一般社団法人セルフキャリアデザイン協会の小野克弘さんをお迎えしました。小野さんとは本当に数日前に画面越しにお会いしただけで、人となりも何をなさっている方かも本当によくわからなかったんですが、2回にわたりいろいろお話を伺って うちに秘めたパワーというか闘志みたいなものがですね、すごい勢いで燃えてるというよりかは、なんかこうずっと小さな炎が燃え続けているという感じで、いつでもそれが大きな炎になる準備ができてるんだな、それが魅力なんだなというふうに思いました。それでは素敵な一日になりますように。ごきげんよう。